いろいろとすいません。それで千治先生からこの緩和の防御区の発表のご用を受けたときに、ちょうど私入って返事しちゃったんですけど、それは私は乳がんをやって、まあ、前歴じゃないんですけど、ちょうど丸8年目の検査の日だったんです、午前中。それで異常なし、異常ありで、もう私も年齢の的なものがありますから、もし異常だったらもう次の日からガラッと生活がまた違うと思うんですよね、入院とかになるんで。それで嬉しくて入って先生に返事しちゃったんです、その時。それからでも病気のあれは結構私もいろんなことで千恵子先生もお届けしたりして、そうと思って、その時に千恵子先生が 前日伊藤さんがご本部で特化生としてっていうことを聞きましたので、これは絶対伊藤さんのことをお話したいと思いまして、それでその市原ってのご縁ですよね。それまで私40年ぐらいになるんですけど、今故郷にご縁があったのは、その時は日本橋の畑先生に、それもちょっとお仕事もしてたんで、松本さんって方に連れて行っていただいて、その年に2回ですよ、考えてみた春と秋の5大祭の時で、ずーっと何年間か来てたんですけど、ある時この市原の西御所っていうところは、その松本さんのご主人の実家、もうご両親も亡くなられてて、そこへ月に1回厚木から協力してくださる方がいらっしゃるということで、協力っていうものはどういうものか全然分かんなかったんですけど、でも毎月来ていただいて、その当時は結構12、3名ぐらいいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。それはもうすごい、そのご神前も生き生きしてて、毎月楽しみにしてて、それで厚木から伊藤さんが出てこられるっていうのは、とにかくまっすぐは来れないんですよ。乗り換えがかなりありますよね、市原の田舎まで来るのに。それをとにかくその時はソニーをお勤めしてて、お休みの時にこの私方のためにその来ていただいたっていうのがご縁で、それで亀有の方に教会が愛楽からということで導いてくれた方なんですよね。だからもうとにかく伊藤さんはもう外さにはやれない、私にしては。でそういう心配だったんですけど、それから今度話がちょっとあれなんですけど飛んじゃいますけど、その私は両方北海道出身なんですけど、ちょっと両親がすごい穏やかで物静かな人で、夫婦喧嘩はちょっと陰でやってたと思うんですが、子供の前では見せなくて、兄弟4人でいるんですけど、一度も叱られたことなく、とにかく父親は穏やかな静かな人だったんですよね。ところが私は浜端の方のこの5人の長男に嫁ぎまして、その時はとりあえずいずれは親と一緒になるつもりではいましたけど、その当時の定年というのは55歳なんですよね。まだこっちは社宅で子供をまだ育てる時に、まあ長男だからどうするんだって感じだったんですけど、たまたまうちの父は長男ですけど、下に3人弟たちがいたもんですから、たまたまそれも神奈川のその相模原に2人弟たちが結婚されていたんで、それでそちらの方にこう両親が行くことになったんですけど、それが後で分かったんですけど、このうちの主人っていうのは、なんていうの、後継ぎですよね。大した財産ないんですけど、昔だから、結局名前を残すっていうかね、浜端っていうのを、すごい私も知らなかったんですけど、嫁いで分かったんですけど、なんか複雑なんですよね。お母さんが養女で、そこへ養子の旦那さんもらってて、だから祖父母との関係が、とにかくごたごたしてて、主人は自分は実の父じゃないんじゃないかと思うぐらい、かなりいじめられたと思うんですよね。まあ、幼い時はわからないですけど、すぐおばあちゃんたちの方に行きますからね。そういうふうなことをしてるのを後で聞いたんですけど、だからお母さんやら兄弟たちは私を一緒に同居は、もうとってもないけど無理っていうのはもう分かってたんですね。それは全然私は知らないで、ただ長男なもんですから、相模原にいるその弟たちのごたごたがやっぱりこちらとしてはすごくなんか責任みたいな、これでいいのかなっていうのがあって、とにかく神保先生のところに来てはお届けの時、悩みとか愚痴とかいろんなことを聞いていただきました。でその時にやっぱりなんていうかな、うちの主人なんかもそういうごたごたの中で育ってるから、 結構気が短いし、親と会うともうとにかくのお酒を飲むほどに、とにかく午前1時でも2時でもすごいんですよ。今日でもなくはいいんですけど、だからいろんな確執があるからですよね。だからうちの主人なんかも、後はないけど、やっぱりちょっとしたことで、どうしてそんなことでバッと言うのっていう感じで、それをね、私は我慢って、でも我慢っていうのはすごい自分がすごく、なんていうかな、辛いものがありますよね。そこで止めるわけだから。これを泥の心じゃないけど、この受け流す。受けて受け流すって。それをやってきたもんですから、私も主人とは本当にあんまり、我慢、それすることは普段で言えば我慢なんでしょうけどね。でもこの根拠のおかげで、それを流させて今まで来て、とにかく主人ともその子供の前でもやったことないですし、子供二人も息子と娘いるんですけど、主人を叱ったことはないんじゃないかと思うんですよね。それで、主人の話になるんですけど、3年前にこのうちの主人が亡くなったんですけれども、その時の亡くなる時もちょうどね、息子と呼ばれて、とにかく 2,3 日っていうふうに言われたんですよ。ところがちょうど私がその次の日かなんかね、ちょうど出かける予定があったんで、ちょっと朝9時ちょっと前ですけど、看護師さんたちがちょうどいろいろおむつ替えとかいろんなことをやってる時だったんですけど、ちょっと覗かさせてもらって、出かけちゃうと、連絡が、ね、携帯でも入ってもわからなかったら困るからと思って覗いたんです、ちょっと開けたら。そしたら看護師さんが一緒に下向いて、なんていうかな、飲酒もやってますからね、脈とかいろいろこうやってたんですけれども、大丈夫ですって、落ち着いてますよとこう言ってくれたから、そうですか、ありがとうございます、よろしくって言って出て、その病院の前で、携帯で、娘も心配してくれたから、今様子見たけど、大丈夫みたいって、って言ってたら、普通だったらもう私も、玄関から出たらシャーッと出ちゃうんですけど、とにかく娘も心配してたんで、その、電話連絡を入れてたところへ、看護師さんが、くって走ってきて、途中で電話入ったかな、今どこにいますかって言うから、いや、まだ、病院の前って言ったら、すぐ来てくださいって言って駆け込んで行ったら、ちょうど命を、最後の、だったんですよ。最後の、見とれたんですけれども、その時に看護師さんが下を向いて怒られたんでしょうね。そのナースセンターのすぐ隣なんですよ、その部屋が。ところがみんな忙しいですから、朝のいろんなことで。だから鳴ってたのも、ほら、大人だけど気がつかなかったんですよね。怒られてたと思うんですけど、私にその看護師さんが目を合わせないから、大丈夫ですよ。ちゃんとね、私はね、主人を見てあれしたからって言って、その時にすいませんでしたって、看護師さんが謝ってましたけど、これはね、ちゃんとね、抱けた時に一生懸命下向いて、でも考えてみたら心電図のあれはこうなるんだったけど、よくわかんないですよね、こういうふうに。もう本当に、そんな感じだったんでしょうね。だからね、あれがそのまま走ってたら、もう本当大変なことになってたなと思うんですけれども、しばらくは繋がらなかったと思うんですけどね。で、だから本当に良かったなと思って、その時に、やっぱりね、神様じゃないけど、ちゃんとそこのそこに、私をいさせてくれた。だから自分としては、これはね、実体験ですよね、やっぱり。初代の、親先生がおっしゃってた、神様っていうのは、いると思えばいる、あれだし、いないと思えばいないっていう、それがありますよね。確かにね、私も半分はね、やっぱりね、いろんなことで、考えてましたけど、でも振り返ってみると、本当に私はそこで助けられて、来てるなって、つくづく自分で、思ってます。それで今回は、この伊藤さんもいろいろと亀有では縁の下の力持ちないけどいろいろ陰で支えていらしてくれてると思うんですよね。そのね、伊藤さんがきっと来月戻ってこられると思うんですけれど、私方もそうですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、とっても本当に喜んでます。そのことが、力になっていただけるんじゃないかなと思って、誠治先生たちの。一番喜んでるのは、やっぱり純子先生じゃないかなと思ってます。これからも亀有がね、少しでも広く、広がっていけるように、お祈りしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。話がちょっとあるんですけど、いろいろ。お話しいただきます。